ラジオゼミナール。この番組では高崎経済大学の先生にお話を伺っております。先週から引き続き地域政策学部助教中原真由子先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
専門分野のまず概要からお願いします。
はい、倫理学という分野を専門にしていまして、はい、これは哲学と一緒に哲学倫理学っていうふうにまとめて言われることも多いんですけど、物事の根本に何があるのかってことを考える学問ですが、その中で特に人間に関わる部分を考えていくのが倫理学という部分です、
はい。
もちろん自分がどう生きていくかっていうこともありますし、人と人との間ですね、人間ってどうしても周りの家族ですとか、同僚ですとかいろんな人と関わりながら生きていかなければならないので、どうしたらより良い関わりになっていくかを考えていくことが多いです、
はい。範囲は本当に広いかなと思うんですけれども、ね、
はい、もともと倫理という言葉が、はい、もちろん英語ではエシックスというふうに言ったりするんですけど、もともとのギリシャ語、英語のさらに語源をたどっていくと、はい、エートスといって、人間の振る舞いとか習慣とかを研究する学問として始まったという歴史があります、で、日本でも明治時代に外国の学問が日本に入ってくる中で、その倫理学っていうのが始まっていくんですけれども、日本の有名な倫理学者に和辻哲郎という人がいて、その人はその倫っていう言葉がですね、もともと仲間とか友達という意味がありました。今でもそういう仲間同士の、で、理は断りですね、理解の理なので、でだから仲間同士の中でどんな風に生きているのかとか、そういうことを考える学問ですね。
はい、
はい。
今日は私先生とね初めて、
そうですね、
お会いしてお話伺ってますが、はい、このあたりもこの瞬間もそういった先生の研究のテーマになりますか？
そうですね、なりますね。初めてお会いした方とでも、こう滑らかにスムーズに話をできるっていうのは、何か私たちの間で共有しているルールとかがあるはずで、何を私たちは共有しているんだろうか、
何を共有してるんでしょう
ことを考えるのが倫理学の学問ですね。だから学生さんたちにもよく話すんですけど、多学系の学生さんたち本当に真面目でいい方が多くて、授業もシーンとして聞いてくれてるんですよね。でその場合、私は初めて皆さんの前で話すのに、皆さんはこうシーンと聞いてくれてると、なんでこういうことが起こるんだと思いますかって話したりして
そうかそうか。
で一応私が先生としてその教室に現れているのを皆さんは分かりますよねって、そうすると、あ、先生っていう人の話は聞かなきゃいけないっていうルールが私たちの空間の中にあるから、こういう先生と学生とっていう関係でシーンと話を聞くっていうことが成り立つんですよね、みたいな話を、暗黙の了解
みたいな、
はい、したりすることがあります、
そうですよね。大学生の最初の講義の一番最初の先生の言葉が、皆さん静かに聞いてくださいっていうのはなかなかないですもんね、
そうですよね。だいたい注目して聞いてくださいますから、
そうですよね。
そこにもう元々の相互の了解があるんですね、関係の、はい、それもだからそういう関係を考えていくのも倫理学の一つのテーマになってます、
人間の行動の中での出来事たくさんあると思うんですが、まずその人間の行為ということで教えてください。
はい、倫理学は人間の行為を扱う部門がありまして、それが規範倫理学っていうんですけど、規範はルールの規範っていう漢字の言葉ですね、で、私たちがどんな行為を選択するべきかっていうのを考えていく、思想的な伝統もあったりして、それを大学では主に教えています、で、例えばですけど人間の行為って、ざっくり分けるともちろんいろんな行為があるんですけど、義務にあたる行為と禁止にあたるものですね、やっちゃいけないっていう行為と、許容する、どっちでもいい、自分で選択できるっていうタイプの行為が3種類あります、で、義務は例えば納税とかはもう納税しましょうって法律で決められてるからやらなきゃいけない、で、禁止は例えば脱税とかですね、そういう犯罪行為はやっちゃいけないって決まってるから、もうやってはいけない、じゃあ寄付みたいな、やってもやらなくてもいいことっていうのがあります。で、私たちはそこでいつもどうしたらいいのかなって迷ったりするわけなんですね。で、その許容範囲の行為について、どういうふうな選択をするのがいいだろうかっていうことを考えたりするのが主な あの内容ですね。例えばそのお年寄りに電車の中で席を譲るとかも、もちろん自由ですね、やってもいいしやらなくてもいいんですけれども、ね、じゃあどういうふうに振る舞うのが最もいいことだろうかっていう、どういうふうに私たちは振る舞うべきだろうかっていうことを考えるのが規範倫理学です。
お年寄りに席を譲ろうっていうふうに思う、
はい、
で体がそういうふうにこう動きますよね。自分が座っていた席をお年寄りに譲ると、
はい、
で違うところに行くという、
はい、
見た目は同じでも、はい、やはり頭の中の思考っていうのはその方その方で違っていると。
はい、でその何がいい行為かっていうのを、まあ、決める基準みたいなのがあるわけですけど、それは本当にいろんな考え方ができると思うんですよね。例えばお年寄りに席を譲るだったとしても、お年寄りに譲るとその方もお年寄りも幸せになり、
はい、
自分もあちょっといいことをしたって幸せになり、はいはい、あとはもしかしたら電車の中で周りの方が、あおばあさんが立ってて心配だなって思ってる方が周りにいたとしたら、その方々も安心しますよね。だからそうするとお年寄りに席を譲ることで周りの人みんなが幸せになるんだから、それがいいじゃないかっていう風な考え方があります。これはあの功利主義という考え方に、まあ、かなり近くてですね。
功利主義、
はい、
どういう字を書きますか。
はい、功利主義は成功者とか成功するとかの功に、利は利益の利ですね、はい、で功利主義というふうに書くんですけど、これはあの思想家の中だとベンサムという人がイギリスで考え始めた考え方でして、あのもしかしたら聞いたことあるかもしれないんですけど、最大多数の最大幸福を目指そうっていう考え方ですね。ある行為をしてその後幸福が増えればそれはいい行為だと、
幸せの連鎖、
そうですね、幸せが増えればいい、で幸せが減るんだったらそれはやめた方がいい行為だということになります。
はい、
であとは同じお年寄りに席を譲るっていう行為だったとしても、それがもう若者は譲るべきだっていうルールだからそうしなきゃいけないっていう考え方もあります。
義務みたいなこと、
はい、あのまさにその通りで、その考え方をまあ義務論というふうに言ったりするんですけど、これはあのドイツの哲学者のカントが始めた考え方で、ルールに従って行為をしていくことがそれぞれの人が持っている良い意志にあの適合することだっていうふうに考えたんですね。
はい、
だから例えば嘘をついてはいけないとかっていうのも、嘘をついてしまうと嘘をついてもいいっていうルールにしちゃうと、みんなが嘘をつくと嘘だらけになってしまって社会がうまくいかなくなりますよね。だから嘘をついてはいけないっていうルールを決めることによって、その社会がこう安定していくようなになっていくので、あのそういうふうに義務に従って生きるべきだっていうふうに考えたのがカントの倫理学の考え方ですね。であとはまああのお年寄りに席を譲るのは立派なことだから、それをしていきましょうっていう、徳って皆さんも、
徳のある人とかっていう、
そうですね、はい、徳のある人とかっていうふうに言う時の徳ですね、あの考え方なんですけど、まあ立派な人っていうのは人にも優しくするものだから、あの席を譲りましょうっていうふうな考え方が徳倫理学っていう考え方ですね。性格が良ければみんないい行為をするはずだっていう考え方で、っていうふうに、まあ今功利主義と義務論っていうのと徳倫理学っていうのを今お話ししたんですけど、同じ席を譲るっていう行為にしても、なんで席を譲らなきゃいけないかを考える考え方に、まあ、3つぐらい大きなパターンがあるだろうと、考え方のいろんなパターンを知ってほしいなと思ってます。
そしてですね、先生のご専門をこう絞っていくと、
はい、
フランスの哲学者アンリ・ベルクソンの思想の研究というところなんです
ね。はい、はい、倫理学、まあ、ものすごく広いんですけれども、
はい、
基本的にはその人間がどうして生きているのか、どういうふうに私たちは生きて、あの他の人間と関わっているのかっていうことを考える学問なんですけど、アンリ・ベルクソンという人は人間が生きている時のに流れている時間っていうのに着目してあの考えた哲学者で、
はい、
あの私は特にアンリ・ベルクソンの思想に興味を持って研究を続けてきました。
時間の流れ、
はい、そうですね、私たちあの時間っていうとつい時計を思い浮かべると思います。
ですよね、はい、
で、まあ、あの本当にこの番組15分ですけど、15分なら15分っていうのは誰にとっても等しく15分だっていうふうに普通は考えてしまうんですけれども、アンリ・ベルクソンという人は いや、その時計が示す時間ではなく、それぞれの心の中に流れている時間というものの方がより本質的、まあ、つまり本当に流れている時間っていうのはそれぞれの心の中にしかなくて、うん、時計が計ってる時間っていうのはそれを、まあ、外から測っただけのもので、あの全然質の違うものなんだっていうふうに考えたんですね。だから同じ15分でもすごく密度の濃い15分の場合もあれば、もうスーッと過ぎていってしまう、何も気づかないうちに過ぎちゃったような15分もあると思うんですよね。だからその時計が話す以外の自分の中で流れている時間っていうのがあるよって考えたのがベルクソンという人です。
その時の体調だったり気持ち気分だったりとか、まあ、朝昼夕のそのね、はい、時刻的なものもあるかもしれませんし、ね、あとその方がいる場所によっても、うん、自然が豊かなところにいたらなんか、ゆったりと時が流れているような気もしますし、
うん、はい、そうですね、
そんなこともあります。
はい、あると思います。あのベルクソンは心の中でずっと動き続けている考えとか、うん、あの思いとかが誰にとってもあると思うんですよね、
はい、
でそれがどんどんこう展開していく、その展開そのもの、それが時間を流している根本だっていう風に考えていたので、例えば海辺に行って、こう広々とした景色を見て、でその心の動きがもしかしたらそのすごく自然の中だとゆっくり次のものに変わっていってるのかもしれない、
は
い、
なるほど、ね、今思ったのが通勤の時間帯、はい、朝なんかはいろいろな人をこう、まあ、目にするじゃないですか、はい、景色もそうだし、そうするとそれぞれについてあまりこう深く自分では考えないつもりでも勝手に考えていってっていうこともあるんでしょうね。
そうですよね。
そうするともうそれで一つのこう思考回路で、
うん、
でまたそれがどんどん繰り返されていくと、はい、なんかこう気ぜわしくなっちゃうような、
はい、多分そういういろんな刺激を私たちは、まあ、都市で暮らしてると受けますね、はい、向かいから歩いてくる人とか、はい、あの車運転してたら対向車とか赤信号とかっていうのがどんどんどんどん頭の中に入ってくるの で、でそれにどんどんどんどん対応していくことになるので、通勤とかの時は本当に心がどんどん変わっていくので、うん、もしかしたら早く動いている時間になるかもしれないですね、
は
い。
よく今の例は分かりました。
すごくなんか、はい、面白かったです、
はい、この後のですね研究の方向性などを伺えますでしょうか。
はい、はい、大きな方向性としてはですね、さっきもお話しした心の中に流れているそれぞれの時間ですね、そういうそれぞれの時間を大切にするような社会になっていったらいいなと思っていまして、うん、ただ単にこう時計の時間とかみんなでやらなきゃいけないことに合わせるだけじゃなくて、それぞれ一人一人が尊重されるようなあの社会に向けてそういう考え方を提供したり授業をしていったりしていきたいなと思っています。
ラジオゼミナールお話伺いましたのは高崎経済大学地域政策学部助教中原真由子先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組のご案内は木良武雄でした。